砂川エリカのおじいおばあが喜ぶベストソングス。
スマイルシードプロジェクトを行う砂川エリカさん。砂川エリカさんからそれにまつわるおじいおばあとの話、そして喜ばれた歌を披露するトーク音楽番組です。
はい、たーい、皆さんこんにちは。今週も始まりました。はい、よろしくお願いいたします。スマイルシードプロジェクトという活動をですね、2009年に始めて1ヶ月後くらいにですね、お邪魔させていただいた場所なんですけれども、はい、どこだと思います？
それ沖縄ですか？
沖縄です。はい、
名護かな。名護じゃない、
ですね、この時は南部でした。
南部、
南部ですよね。
南部ですか？
はい、
糸満とかかな。
そうなんです、ですね、南部特集会病院、
南部特集会病院、
はい、に行ったんですね、はい、でその時にですね、特集会病院さんに呼んでいただいたのではなくて、あるご家族さんに呼んでいただきまして、病院の個室にで歌わせていただいたっていうのが、このスマイルシードプロジェクトっていう歌を届ける活動を始めて大体1ヶ月経つか経たないかぐらいの頃にね、そういう機会をいただきまして、はい、このご家族の方はお母様がですね、余命3ヶ月だということを宣告されました、されたということで、もともと歌が大好きだったお母さんのためにね、この子供たちがお母さんのために歌いに来てくれませんかっていう、もう熱い熱い手紙をいただいて、
すごい話ですね。
本当にこのお手紙からもうこの思いが溢れていて、で何しろ時間がもう母に残されてる時間が少ないので、
すごい話だ。
そう、一日でも早く来てくださいっていう。
ちがえりかさんもそのプロジェクト始めて1ヶ月でいきなりそういう非常に究極的な状況のオファーというかお誘いが来たわけですよね。
そうですね、どういう場所でもね、歌いに行きたいっていうところで立ち上げた活動ではあるんですけれども、ある意味まさかこんな早いタイミングで歌を歌うっていうところをどう歌えばいいのかっていうところを、もう、
いやすごいね、それ
根底からこう見つめ直す、時だったんですよね。私としてもすごくどう歌手として何ができるのかっていうところをすごく考えながら、答えがないまま、その病室に向かわせていただいたんですけれども、やっぱり怖いさね。
まあね。
怖かったです。でもこのご家族さんがね、お手紙をくださった娘さんなんですけれども、娘さんからはその歌が大好きだったお母さんのためにっていうところで言うと、歌がこのお母さんとご家族を結んでいる、
ね、
ものなんだなっていうところはとても伝わってきたので、もう私は砂川エリカとして行くんではなくて、歌を届ける配達人というかね、つなぐ人っていう意味合いで行った方が一番そういう役目なんだろうなっていうところをね、教えていただいた場所だったんですけれども、その場所でももちろん一粒の種という歌をお届けさせてもらったんですけれど、ある意味ご本人、お母様ご本人にはサプライズだったんですよ。
何？知らなかったってこと？
はい、私が来ること。
全く知らなかったんですね、は
い、でそして私砂川エリカという歌手も知らなかったんですよね。
なるほど。あなた何年みたいな。
そういきなりね、ガラガラって入ってきて、今日ね、ある人連れてきたよってお手紙をくださった娘さんが、私をこう紹介してくれて、はい、お母さんはもう鳩がもう豆鉄砲を食らったみたいな、はぁみたいな、誰だっけみたいな、
って感じ
みたいな。で、状況説明から 始まって、自己紹介から砂川エリカという歌手よって今ねこういうことやってるんですって言って、今日はお手紙を娘さんからいただいてから今日来ちゃいましたっていう話を。で、たまたまその病室に来るまでに娘さんとやり取りをお話を聞く中で、お母さんが大好きだった曲が
ある、
で私がその尋ねたんですね、お母さんが好きな歌って何かありますかって言ったら、旦那様という三船和子さんが歌う歌が
旦那様、
はい、大好きだということで、これまた偶然なんですけど、もう不思議ね、人生つながる、はあはあ、私が一番最初の保育園の時に、
はい、あ、自分の子供、
私が砂川絵里香が保育園の時に、
はい
はい、宮古島でのど自慢大会に出たんですね、
はい、すごいなそれ。
こののど自慢大会に初めて出た時に歌った曲が、はい、三船和子さんの旦那様だったんですよ。旦那様、演歌だったんです。
すごい幼少時代の一発目で、
そう、な
のでそれがある意味自分の歌を問う究極の場面にも現れてきた。
そうなんですね。で、ここでつながるのかと。
すごいな。
で、旦那様という歌が母は好きで、このお母さんも地元ののど自慢大会で、その旦那様っていう歌を歌って優勝したんだというエピソードを聞いて、これを歌わないわけにはいかない。ということで偶然。
やべえな、取り慣れてきた。すごい話ですね。
すごいですよね。こういう場面でこういう偶然が。あるのかと思いまして、でそのお母様とご一緒にね、
はい、
旦那様を歌いまして、いやこういう偶然があって、
はい、
一緒に歌った歌っていうのはまた何でしょうね、
すごい
感慨深いというか、ね、一気に近くなりましたよね、そのお母さん
と。お互いが同じね思い出というか、はい、その中で歌えるっていう感じだったのかな。
そうなんですよ。しかも私は初めてのど自慢というものに人前で歌を歌ったっていうところでいう、うん、はい、思い出の曲で、ね、同じのど自慢っていう
キーワード同じ
で、キーワードが一緒で曲も一緒でっていうところでね、とても歌うということを考えさせられましたけれども、うん、同時に歌という共通項でこんなにピタッとあって、
うん、
ある意味、ね、どこの誰かもわからないネーネーが来てね、うん、歌を歌いに来たよって言って、まあ、その旦那様という曲のおかげで、はい、そのお母さんとの距離がぐっ と,
ぐっとも
う
ぐっ
と近くなりましたね、はい、なので
いやすごい話です
。すごい思い出深い出会いでした。
なるほど、はい、分かりました、
はい、ということで、
はい、
今日はこの三船和子さんの旦那様という曲のワンフレーズ
を、ね、ワンフレーズ、
はい、
参照です、ね、ということで、
はい、そうですね、はい、ちょっとじゃあお聞きください。三船和子さんの旦那様です。
はい、
私の大事な旦那様、この保育園の私がね、はい、こういう歌を歌うのもどうなのかっていう話も、
それもすごい衝撃的な事実ですけど、ね、僕にとっては、
はい、
すごい都生活だったんじゃなかろうかっていうね、
そうですね、母からね、
なるほど、この歌がいい、伝授したんです、これでいけっていう
話だったんです、あんたにはこの歌が合っていると言っていただけました。
すごいですね、5、6歳の子ですよね、はい、保育園だったらね、
そうですね、はい、
なるほど、わかりました、
はい、
はい、ではまた次回ということで、はい、
また次回よろしくお願いいたします。